リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
こんにちは。先生が留守中なので、私が代わって、この語らせていただきます。どうかしばらくの時間聞いていただきたいと願っています。このマタイの25章1から25節のこのところには、再臨のイエス・キリストが来られる時のことが書かれた例えであります。皆さん聞こえますか？イエス・キリストは2000年前に十字架につけられて、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。しかし3日目によみがえってくださいました。そして約40日の間、弟子たちと交わりを持たれました。そして天に帰られましたが、見ているうちに天に上げられていくこの様を、このイエス様を見ていた弟子たちや多くの人々に対して、使徒言行録の1章の11節に、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのと、あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると言われたことが記されています。このことを再臨というわけでありますね。もう一度再び臨む、イエス様は再び見える形でこの地上においでになるということであります。このマタイ25章の1節から13節は、この再臨の時のイエス様が再び来られることを、花婿の結婚を通して、その婚礼、お祝いの宴会などの例えを通して語っているのであります。ユダヤの国では、花嫁のところへ花婿が迎えに来るのですが、その花婿を花嫁の友人たちが、明かりを持って出迎えるのが習慣でした。花婿はイエス・キリストを表しております。またこの乙女たちは、信者を表していると言われておりますが、この10人の乙女たちが花婿を迎えに出ました。5人の乙女たちは愚かな人たち、またもう5人の賢い人は賢い乙女たちであったと聖書は言っております。愚かな乙女たちはなぜ愚かであったのかと言いますと、灯火は持っていたが油の用意はしていなかったと言われています。しかし賢い乙女たちは灯火と一緒に油を壺に入れて持っていたと書かれています。ところが花婿が来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまったというのであります。そして真夜中に、花婿だ、出迎えに出なさいと叫ぶ声がしたのであります。その合図を聞いていたこの十人の乙女たちは、もう全員が立ち上がって、もうこの灯火の準備に取り掛かったのであります。全員すべて立ち上がって、もう眠そうな人は一人もおりませんでした。それは相当に この緊張しておったからだと思われます。そしてこの10人の乙女たちがそれぞれ灯火の準備に取り掛かってみますと、このすぐに分かったことは、愚かな乙女たちのランプはみんな消えかかっておりました。それは準備用の油を用意してこなかったからであります。ですから今気づいて、もう隣の用意のできた乙女たちに油を分けてもらえませんかと願ったのであります。しかし断られてしまいました。なぜなら、それはもう共倒れのようになるからであります。そして一人も花婿を迎える人がなくなってしまうからであります。ですからこの自分の分を店に行って買ってきなさいとこう言われたのであります。5人の乙女たちは早速その油を買いに行ったのですが、もう時間がかかってしまいました。ちょうどその間にこの花婿たち一行が到着してしまったのであります。そして花婿たち一行は油の用意のできていた賢い女たちがこの招かれ、その戸は閉められてしまったのであります。その後に着いた乙女たちは宴会場に入ることができませんでした。それでその後に着いたこの乙女たち5人は、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言ったのですが、しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答え、そして最後の方で、だから目を覚ましていなさいとこう言ったのでありますね。目を覚ましなさいとはどういうことでしょうか。賢い乙女たちも愚かな女たちも全員眠ってしまったので、まあ、眠ってしまったことは悪いことではないのですね。私たちも眠らなければ明日の仕事はできませんね。一番中心はもうランプを消さないことであります。ランプが燃え続けていることが重要でありました。そしてそのためには油がなければ燃やし続けることができませんので、予備の油がもう必需品であります。私はこのメッセージの準備をしながらですね、いろいろなことを考えさせられました。いろいろな本を読んで教えられましたことは、そのほとんどはこの油は何かと、この油の内容は何かということでありました。それはアウグスティヌスから宗教改革時代のルターやカルヴィン、少し遅れてウェスレーから現代まで一貫しておりましたね。まあその他の意見がないというのではありませんが、ほとんどがこの油と油の内容について、記しておるのであります。まあ一口で言いますと、それは燃えている信仰ということに結局はまあなるとこう言われるのであります。加藤恒明という日本キリスト教団の先生がおられますが、まあ今は引退されましたが、その加藤先生は少し前に日本各地に説教塾、子供のあの塾ではなくて説教塾ですね、説教塾を日本のあちこちの牧師たちと説教について研究会を持たれました。加藤先生は マタイの福音書のこの説教を4冊書いておりますね。4冊。普通はまあ、仲介書でも、説教集でも、大概も1冊で終わるんですけど、もうマタイだけに4冊書いておられるんですね。この、マタイの25章のところを、加藤先生はどのように、まあ、書いているのか、少し、紹介してみますとですね、こう言って、このおられます。いろいろな人たちより、聞いたことを率直にこう書いておられます。ある人はこう言われました。しかし、一体主イエスは、こういう厳しい物語をして、何を私どもに求めておられるのであろうかと。私どもを脅かしておられるのだろうか。そういう人もおりました。またある人はこう考えました。ここで主イエス様がおっしゃっているのは、教会に生きているのは、生きているのんきな連中に対する警告であると。こういうのです。例えば、もう自分は、もう主イエス・キリストの名による洗礼を受けてしまっているから、教会の仲間にもう入ってしまったのだから、もうこれで安心だと思っていると。いわば、第一次の入学試験に、この入学試験に通ったようなものです。しかし、主イエスは言われる。そうはいかない。第一次試験に入って通っても、第二次試験がある。まあ、二次試験というのは、まあ、今日語っているこのところですね。第二次試験はもっと厳しい。その試験にパスするように、このあなた方は気をつけなさいと。第二次試験とは何か、その人々は申します。洗礼を受けただけでは不十分なので、教会員らしい生活をしなければならない。愛の実践をしなければいけない。洗礼を受けた人間にふさわしい、正しい立派な生活をしなければいけない。そう考えるのです。加藤先生は、これは一つの正しい反省であると思いますとこう書いておられます。では加藤先生自身はどうなのかと言いますと、先生はこう言っておられます。それならば、自分がその厳しい第二次試験に合格するかというと、その自信がないのです。また、先生はこうも言ってます。私はしかし、そういう様々な人の様々な解釈を読みながら、こう思いました。それはいずれも良いのではないか。どちらでもいいではないかと。主イエスは、ここで、明かりは何かと。油は何かということを何にも説明しておられないではないかと。何も説明しておられないということは、それぞれにふさわしい明かりがあることを、それぞれにふさわしい油があることを、わきまえることを求めておられるのではなかろうかと。もちろん、ここで主イエスが何を求めておられたらよいか、よいということは、何を求めておられたかということは、これから先のタラントの例え、この後にありますね。聖書の、この、 乙女たちのこの話のすぐ後に書いてありますけども、そしてまた羊とヤギを分ける例えにおいても明らかにしておられると言えます。しかしここでは主イエスは何もおっしゃっていない、何もおっしゃらないので、私どもにあなたの明かりが灯っているか、あなたは自分の明かりをいつでも灯すに足るだけの油があるのかとお問いになるのであります。そしてその時に、私には油がありますと答えることができればそれでよろしいのであると、加藤先生はそういう、まあ、意見でありました。しかし私たちナザレンやホーリネスやインマネルや、あるいはメソジスト教会などは清めを主張しているのでありますね。まあそれらプラス清めになるだろうと思うんですが、私はそのように信じております。これは私たちの大先輩たちを通して昔より伝えられてきたものであります。もう現代はもう新しい時代であり、加藤先生が言われる通り、ように加藤先生が言われるように本当にいろいろなタイプの考え方がありますけれども、いずれもどこでこれらを教えられるのでしょうか、完成するんでしょうか。まあそれは言うまでもないことですが、教会生活を通してこの私たちは教えられ成長していくのであります。私たちのこのモーダニ教会はもう恵みに満ちた教会であると私は思っております。組織においても本当にもう土台がはっきりとしてこのおります。グラグラしない。私は先日1月13日の賛美礼拝、音楽礼拝の時に幸いな恵みを経験させていただきました。まあ私の後ろの方に生駒さんが座っておられたんですが、その聖歌を歌いました時に、その音量というのか声量というのか、その力強い歌声がもう私の体全体に後ろからね追いかぶさってきましてね、もう私も引っ張られるようなもう感じで、もう精一杯大きな声を張り上げて歌いました。そうしましたら、思ったよりもですね、大きな声が出ることを初めて経験いたしました。また、心を満たされる恵まれた経験をさせていただき、まあ、感謝をしました。神様への心からの賛美が捧げられる礼拝は誠に楽しく麗しいと詩編にも書いておりますね。また祈りにおいても一つの強力なね、もう祈りを教えていただいたことがあります。それは前の教会に、まあ、赴任中のことですが、韓国の教会のナザレン教会のこの人たちの交わりの時です。若い人たちが15人ばかり訪ねて来られました。若い人といっても50代以下の人たちでありましたが、そして一緒に祈り合うことになりましたが、韓国の方々は韓国語で、私たちは日本語で、このいろいろな個人個人祈りの課題について祈りました。韓国の方々はもう激しい祈りでありましたね。 天井のもう屋根裏を打ち破ったような、もうその轟きの音を響かせました。この時も初めての経験であり、もうサタンも近づくことができないね、迫力がこのありました。私はもうびっくりしてですね、もう天井に穴が開いたのではないかと、しばらくですね上の方をずっとこう眺めておりましたが、穴は開いてませんでした。もちろんその場所に応じた祈りがありますので、小さい祈りもね、それは必要でしょう。ですけども、この強力なものがいつも良いということではありませんが、私は生涯それを忘れることのできない祈祷会でありました。私たちの教会生活の中にはもういろいろな経験をいたしますね。生活の中で礼拝を通して、説教を通して、また講演を通して、あの沼野先生の講演は素晴らしかったですね。2年前の証を通して、また奉仕を通して、賛美を通して、交わりを通して、祈りを通して、伝道を通して、勉強会を通して、もう聖餐式や洗礼式を通して、あるいはまた聖書を通してですね、あるいは聖霊を深く知ることを通して、などなど、まだまだいろいろこうありますけども、全部を言うことはできませんが、私たちはこれらをどこで経験するかと言いますと、教会ので経験するのであります。教会の実生活を通してですね、そこで触れ合い教えられていくわけであります。ですから教会生活を大事にすることを、もう牧師たちはいつも第一に進めていますね。もう教会以外ではこういうことを経験することがもうできないのですね。もちろんだからといって毎日毎日素晴らしい、このそういう経験するということではないでしょう。ですけども、もうその時々長く続いております教会生活の中では、いろんなことがね、このありますね。この賢い五人の乙女たちの持っていた油こそ、例えて言えば燃える信仰であります。教会で整えられたものであったのでありますね。しかし私たちのもう人生は長いので、もういろいろな問題、いろいろな失敗としたり、いろいろなことがもう起こります。だから目を覚まして祈りつつ歩みたいのでありますね。ペテロもそうでありました。本当に何度も何度も失敗をして、もう表に出て、もう大泣きに泣いたというところもありますけれども、だから目を覚まして祈りつつ私たちは歩みたいのでありますね。ローマ人の手紙の8章26節以下を見ますと、神様はどんなに弱い私たちをも助け取りなしてくださると約束してくださっておりますね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るか知りませんが、霊自らがもう言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからであります。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。もう霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからですと。神を愛する者たち、つまりご契約に従って召された者たちは万事が生きとなるように共に働いて働くということを私たちは知っております。もう聖書にいつも 先生が書かれておりますね。聖霊はどのように祈ったらよいかわからない弱い私たちを守り、取りなし、導いてくださる方なのです。毎週の礼拝を通して、御言葉を通して教えられ、主の交わりを通して恵みを体験し、信仰生活を歩むための力となるこの油を蓄え、準備していたいと願うのであります。またイエス・キリストの再び来られる日、再臨を待ち望む信仰をも増し加えられ、お互いに励まし合いつつ、信仰の歩みを前進していきたいと、もう心から願うのであります。私もそのために、この後の力を入れて祈っております。皆さんのためにも、大阪のこの、桃谷教会のもう全員のために、時々私はもう、祈ります、このために。どうか皆さんも私のためにも祈ってくださるようにお願いします。お祈りをします。天の父なる神様、感謝をします。今日はこうして、久坂先生の代わりに、この講談に立たせていただき、誠に心から感謝をします。神様どうか、この教会の一人一人をあなたが顧み、聖霊の油を注いで、神様どうか、あなたの導きを心からお願いします。そして本当に、あなたの喜びを経験し、この再臨の時に主イエス・キリストの再臨を待つことができるように主を整えてくださるように心からお願いします。一切のことをあなたにお願いし、尊き主イエス・キリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。それではいつものように短い祈りを、黙想をいたしたいと思いますが、どうぞしばらく祈りましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。